テーマ、気づきましょう、学ぶ心と豊かな文化を。伊達市民憲章作文コンクール。伊達市民憲章作文コンクールは、平成29年度から実施し、今年度で4年目を迎えます。今年は、市内の小学5年生、6年生と中学生を対象に作品を募集しました。小学生の部383点、中学生の部148点の応募があり、11月の審査会で22点の受賞作品が決定しました。選ばれた作品はどれも素晴らしく、生涯を通して学び続けられる教育環境や、地域の伝統文化を引き継いでいくことへの思いなど、伊達市をより良くするために自分にできることを一生懸命考えている作品が多くありました。その中から各部の最優秀賞に輝いた作品をご紹介します。お問い合わせ、総務課行政経営係、電話 575-1111。伊達市民憲章、抜粋。1、守りましょう、ふるさとの自然と歴史を。1、つなぎましょう、世代の絆と確かな信頼を。1、育てましょう、支え合いと思いやりの気持ちを。1、気づきましょう、学ぶ心と豊かな文化を。1、目指しましょう、健やかで活力のある町を。受賞者一覧、継承略。最優秀賞、ダッフィー佐藤エイデンシオン、保原賞5年。須田レイナ、霊山中3年。優秀賞、佐藤真奈美、加計田賞5年。小林春野、加計田賞6年。斉藤理音、月立学園中2年、吉内優奈、柳川中3年。優良賞、遠藤若菜、伊達賞5年、宍戸美香、伊達賞6年、岡崎美優、柳川賞5年、遠藤葵、柳川賞6年、三浦天音、霊山中1年、熊坂恵那、月立学園中1年、笹原瑠衣、月立学園中3年、山木優香、伊達中3年。佳作、犬飼理央、小国賞6年、立花太一、関本賞5年、渡辺智久、上保原賞6年、高木理央奈、月立学園賞6年、斉藤彩音、東陵中3年、遠藤青と、松陽中3年、引地実り、東陵中2年、佐藤もか、柳川中1年。受賞者一覧、終わり。小学生の部最優秀賞、受け継ぐ文化。保原小学校5年、ダッフィー佐藤エイデンシオンさん。僕がアメリカに住んでいた時は、毎年夏になると地元で行っていた日本の祭りに行って太鼓のパフォーマンスを見ていました。あたりに音が響き渡り、すごく迫力があったことを覚えています。そして4年前、アメリカから保原町へ引っ越してきて、初めて保原町の太鼓祭りを見ました。たくさんの山車が出ていて、クラスの友達がその山車を引いていたり、太鼓を叩いていたりして、楽しくお祭りに参加していました。そんなみんなの姿を見て、僕もぜひやってみたいと思いました。2年生になった夏、念願の太鼓祭りに参加しました。祭りの日まで家の近くにある集会場を練習場にして、地域の方々に太鼓の叩き方をじっくりと教えていただきました。太鼓を叩くバチの持ち方から始まり、叩くリズムの取り方、叩いている時の構えと、本当にいろいろなことを、おじさんや中学生のお兄さんたちが丁寧に教えてくださったので、 最初は戸惑いながら太鼓を叩いていた僕でしたが、練習を重ねるにつれ、自信を持って叩くことができるようになってきました。そして、太鼓祭りの当日、あれほど練習したのに太鼓を叩きながら歩いているとリズムが狂ってしまい、なんとかリズムを取ろうとすると歩くのを忘れてしまってとても難しかったです。でも、そんな僕を見に来てくれた家族や友達が声をかけてくれたり、手を振ってきたりして応援してくれたことがとても励みになりました。家族や友達、見物に来てくれた人たちが一緒になって祭りを作り上げていく感じがしてとても嬉しかったです。終わった時は手が痛くなったけど、やり通すことができたので気持ちが良かったです。もっと練習をしてもっと上手になりたいと思いました。アメリカでは地域の人たちと力を合わせて伝統的なお祭りを行ったり、次の世代の人たちに教えたりすることはそうめったにはないとお父さんが言っていました。お父さんの話を聞いて、これが日本とアメリカの文化の違いなんだなと思いましたが、同時に僕は日本のこうした文化の受け継ぎ方の方がとても素敵だなと思いました。今年の太鼓祭りは中止になると聞いています。残念なことですが、来年の祭りに向けて少しずつ練習を重ねていきたいと思います。そして低学年の時の僕が教わったように、今度は僕が下の学年の子に太鼓の叩き方を教えていきたいと思います。上から下へ受け継いでいくことが文化なのかなと思うようになりました。子供も大人も一緒になって楽しむことができる文化。保原町に根付いている素敵な文化を僕たち子供が大人になっても受け継いでいけたら、数年後の保原町は今よりももっと魅力的な町になっていくと思います。ダッフィー佐藤エイデン・シオンさんの顔写真が掲載されています。中学生の部最優秀賞、学習を学習へ、学は楽しい。霊山中学校3年、須田玲奈さん。皆さんには学ぶ心がありますか？こう聞かれて思うことは人それぞれだと思います。例えば、私は勉強するのは嫌いだから、そんな心があるわけがない。そう思った人もいるかもしれません。勉強することは、机と向かい合って字を書いたり、教科書を読んだりすること。大半の人がそう思っているのではないでしょうか。ですが、本当にそれだけが勉強なのでしょうか。私はそうではないと思います。私は、勉強とは自分の知らないことを知るということだと考えます。日常生活において新しいことを学ぶ機会は実は身近なところにいろいろあります。その中でも読書はとても身近で手軽に生涯にわたり学ぶことのできるパートナーです。私は小さい頃から読書に親しみ、今でも学校や家で読書をする機会があります。その中で自分の知らない世界にたくさん出会ってきました。そしてその世界について学ぶことは、学校の授業に負けないくらい勉強になると私は思います。また私は地域の人との会話から学んだことがたくさんあります。1年生の福祉体験や2年生の職場体験で地域の方と話すことができました。中でも戦時中の話がとても印象深く残っています。その方は当時学生で、勉強をせずに工場で働かされたと聞きました。学校に行って勉強がしたくてもできない、そんな日々が続いたそうです。その話を聞いたとき、私は今の学習環境はとても恵まれていると思いました。勉強がしたいと思えば勉強ができる。私たちにとって当たり前すぎることが、 昔の人や発展途上国の人々にとってはどれだけありがたいことか、私たちには理解しにくいことです。ですが、勉強ができる環境があるということは感謝すべきことだと忘れず、日々を過ごすことができれば、自分を変えることができると思います。このように、地域の人との会話が自分への刺激となり、自分自身を良い方向へ変えるきっかけになることも他にもたくさんあるはずです。そして会話を通じて地域とのつながりを持つことで、地域の一員としての自覚を持ち成長することができます。このように人は毎日何かを学んで生きています。それは年代など関係なく、みんながそうであると思います。一日一日を振り返ったときに、学んだことはないという人はいないはずです。どんなに小さなことでも、それは学びとなります。だから、たくさんの人に身近なところから学ぶことの楽しさを日常生活でもっと意識して味わってもらいたいです。そして、伊達市民みんなで気づいていきましょう。学ぶ心を。須田玲奈さんの顔写真が掲載されています。